ただいまより旧約聖書イザヤ書17章1節から6節を通してダマスコとイスラエルと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
イザヤ書というのはですね、まあ、今から2700年とか800年ずいぶん昔の話になりますけれども、その当時の国はですね、ちょっといい、はい、この上にあるのがポインターちょっと持ってきてくれる？ありがとう。ここはイスラエルですね。でその当時ですね、イスラエルはユダ王国と北イスラエル国に2つに分かれておりまして、そしてダマスコはすぐここにあるんです。今のシリアの首都もダマスコですけども、当時はアラムというふうに呼んでいました。で、イザヤ書の13章から23章は実はイスラエルだけの話じゃなくて、イスラエル以外の国に向かって、予言されているわけです。例えば、13章はこの後に世界を統治するバビロニア、今はまだ小さかったんですけどバビロニアで、当時一番大きな国はこのアッシリア帝国です。この緑は全部アッシリア帝国でした。それからですね、他にアラムや、今日のアラムですね、この辺り。それから今度はエジプトの方にまで行きます。それからずっとアフリカの下の方にエチオピアの国まで。そういった国が、まあ、あとですね、この辺りにツロというのが出てくるんですけども、こういうですね、国、それぞれの国に13章から23章までかけて、外国に向かって宣言しているわけです。ですから聖書というのは何でしょうかね、非常にスケールが大きいですね。一つの国のことでなくて、しかも言葉もですね、この当時の言葉は全部ヘブル語でしたけれども、この辺の人たちはアラム語ですね。それからアッシリアのこの辺りはアッカド語というくさび型文字、こちらの方はシュメール文字が使われていましたし、それからこちらの方は、ヒエログリフという象形文字が使われていました。でそういったですね、さまざまなこうも文化を超えてですね、このイザヤ書というのはこれだけ大きな世界をこの聖書の神様がみんなに呼びかけているわけです。そういうスケールの大きさというものをぜひですね、頭に置いとかないと聖書というのは読めないんですね。だから新約聖書だけだとどうしてもですね、このイエス様の時代のこの時代だけの話になってしまうんですけど、旧約聖書の読み方というのはこの辺りからで、さらにですね、エチオピアはかなり下の方ですけども、もっともっとこの地中海沿岸を、指していきますので、ものすごく大きな場所を視野に入れて語っている、そういうですね、大きな流れというものは、ぜひこのイザヤ書を読むときに大切な覚えておいていただきたいことですね。で今日出てくる17章はダマスコと書いてあります。ここですね、ダマスコです。今もダマスコは大変大きな町ですけれども、このダマスコはですね、北イスラエル王国に接しているアラムの首都であるんですね。で北イスラエル王国とアラムというのはしょっちゅう喧嘩をしている、戦争をしていたわけです。このアラムの王様が攻めてきて、アハブ王とかですね、それからサマリア王、北イスラエル王国の首都がサマリアって言ってここにあるんですけども、このサマリアがですね、アラムの軍隊によって包囲された時には、北イスラエルの人たちはですね、あまりのご飯がなくて、そして水もなくなってきてですね、ご飯がなくなって、どうしたかというと、記録に残って、聖書の中に残っている記録では、子供を焼いて食べたというふうに書いてありますね。まあ、どういう季節か分かりませんけれども、そういう、そこまでした凄惨な戦争状態であった国。だと思えばですね、今度は、ヤロブアム2世の時には、イスラエルの国がダマスコを包囲して、攻め取るという出来事もあったわけです。それから、この、アラムの将軍のナーマンという人が、これはエリシャの時代でしたけれども、自分がものすごく重大な皮膚病にかかってしまったので、それを治してもらうために、 エリシャのもとへやってきたという有名な物語があります。そういう意味でですね、このアラムと北イスラエルというのは大変こういつも戦争状態にはあったんですけども、非常にこう国境を接してですね、なんて言うんでしょうか、もう関係が深いというかですね、そういう国でもあったわけです。でこういう感覚っていうのは日本人にはあまりわからないと思うんです。地続きになっているところがなくてですね、海に囲まれて戦後60年以上外国からの侵略という危険をですね、あまり考えることがない。そして他のアジアの国が多くが兵器やですね、そういったことですぐに戦争ができる体制にいつも国が研ぎ澄まされた体制でいるにもかかわらず、日本はそういうことをしない国として歩んできたわけです。ですからいつ攻め込まれてくるのかという危険をですね、おそらく私たちはほとんどリアルに考えることはできない、そういう国です。でもイスラエルの国はですね、常に毎日のように隣の国から、南からはですね、この辺りのモアブという国がすぐ接しています。それからこのエジプトの国もですね、すぐにこう上から上がってくるわけです。それからこの辺りにはですね、ペリシテの国というのがありまして、常にこうイスラエルにですね、いろんな形で軍事攻撃をしてくるわけですね。そしてアラム、それからこっちからからアモン人がやってきます。それから一番恐れていたのがこのアッシリア帝国です。これがですね、どんどん帝国を拡大してきまして、その帝国の領土に入ったらですね、もし抵抗したら、それは徹底的な虐殺が行われるわけです。残っているもので、記録では人間の皮を剥いでそれを壁に埋め込むというふうなことを見せしめにやったという記録もあるぐらいです。非常にこのアッシリア、そのに続くバビロニア帝国というのは残虐極まる戦争の仕方、それからですね、このあとアッシリア帝国の中に飲み込まれていた国はことごとく国を失われていくわけです。完全に国が消えてしまうわけですね。どんなふうに消されてしまうかというと、そこに住んでいる人たちがアッシリア帝国中にみんな散らされていくわけです。そしてアッシリア帝国の他の国からその国にですね、強制移住させられる。そうやってその国は土地はあってもそこに住んでいる人は全く別の人が住んでしまう。こういう形で、アッシリア帝国は徹底的に、占領していくわけですね。ペルシャ帝国が起こるまではそういった徹底的な、なんて言うんでしょうか、政策で占領されていったわけです。で今日の17章はダマスコに対する宣告というふうに書いてありますが、見よ、ダマスコは取り去られて町でなくなり廃墟となる。アロエルの町々は捨てられて家畜の群れのものとなり、群れはそこに伏すが、それを脅かす者もいなくなる。ダマスコ、アロエルという町は今はよくわかりませんが、おそらくダマスコの近くの町だと思います。両方ともですね、このアラムの大きな町は滅ぼされてことごとく消えてしまうだろう、そういうことです。それだけじゃない。この17章で重大なことは3節にですね、エフライムは要塞を失い、ダマスコは王国を失うって書いてあります。でエフライムというのは何かというと、これはアラムの町の名前ではないんです。エフライムというのは普通はですね、北イスラエル国のこの辺りのに住んでいる人たちのことをエフライム族と呼ぶんですが、この頃の聖書の使い方ではエフライムといったらこの北イスラエル国全体を表す言葉なんです。つまり言いたいことは、17章はダマスコに対する宣告とあるんですが、実はダマスコと アラムと北イスラエル王国は両方とも滅ぼされるだろうという、そういう予言なんです。エフライムは要塞を失い、ダマスコは王国を失う。で、この言葉通りになるんです。この後ですね、まあ、イザヤは随分長い時間、預言者として活躍しましたので、このイザヤのこの17章書かれてから何年かというのは分かりませんけれども、先ほど言いましたアッシリア帝国によって、最初にアラムが滅ぼされ、後に北イスラエル王国が滅ぼされるんですね。それは大変な戦争でした。サマリアの国はですね、町は火の海となって、人々は虐殺に次ぐ虐殺で殺されていくわけです。町中にその死体が溢れていったと言います。そして、この後ですね、北イスラエル王国は先ほど言いましたように、アッシリア帝国のやり方によって国が消えてしまうんです。ここには、イスラエルの人たちは、いなくなってしまうんです。みんなどっか消えていってしまう。です。まあその人たちがシルクロード経由で中国や日本の方にも渡っていっただろう。それだけじゃなくて、もちろんヨーロッパの方へも、ケルトの方へも行ってたはずですね。そうやって世界中にですね、この出来事を通してイスラエルの人たちが小さな部族でありますけれども、消えていってしまうわけです。その足取りをたどることは、正確にたどることは不可能ですけれども、その痕跡がさまざまなところにあるわけですね。本当にダマスコもエフライムも失われてしまうわけです。ところが、この17章は、どうしてそんなことが起きたのか。どうしてイスラエルもダマスコもこんなひどい目に遭っていくのか。実は今日はですね、あまりその理由については詳しく書いてないんです。でも、たどれるところが少しあります。非常にシンプルです。8節に、自分の手で作った祭壇に目を向けず、自分の指で作ったもの、アシェラ像や甲の台も見もしない。見もしないという人たちは後でちょっと出てくるんですが、普通はですね、今までは自分で作った祭壇を拝み、自分の指で作ったもの、アシェラ像や甲の台にひざまずいていた。これが当時のアラムやイスラエルの人たちの生活だったんですね。で、この頃ですね、聖書の神様の他に、バール神というですね、男の神様と、アシェラ像というですね、アシェラ神という女の神様がセットで、まあこれ様々なバリエーションがあるので、一言ではちょっと言えないんですけども、それがですね、例えば、アハブ王様の奥さんでイゼベルという人がいるんですが、その人が結構積極的にこの北イスラエル国に持ってきまして、みんなにそれを拝ませるわけですね。それだけじゃ飽き足らずに、聖書の預言者たちを集めて全員殺していくんです。後にですね、そのバールの預言者と、それからこの聖書の預言者とが対決する場面があるんですね。非常に有名な。で、対決したのはエリアという預言者ですけれども、そのエリアは、もう主の預言者は一人しかいませんというぐらい、おそらく、一万二万とか、そういう万単位で、聖書の預言者、この聖書の神様を信じている預言者や関係者が虐殺されただろうと思います。旧ロシアで、正教会の人々が、正教会の聖職者たちが、6万人ぐらいの人たちが虐殺されたという戦後の話です。1960年代から70年代、80年代にかけて虐殺された記録が、10年ぐらい前に発見されました。ソビエト連邦の時代の話ですね。
そういったことは今も多くの国で行われています。でイゼベルはそうやって徹底的にこの聖書の神様の預言者を殺したんですね。でそのことによってどんなことが起こったかというと、北イスラエル王国中でこのバール崇拝、それからアシェラ崇拝というのがものすごい勢いで増えたんです。でいろいろなところにお地蔵さんがこう日本にはあるようにですね、この時代にもアシェラ像がですね、そこら中にあったんです。アシェラ像というのはどんなものかっていうのはもう今となってあまり形がわからないものが多いんですけども、木で作ったものが当時は多かったようです。イザヤ書なんかではね。で、そういうものがそこら中にあって、そこでみんなは拝んでいた。で、それだけじゃないんです。そういった宗教は他にもモレク神もそうなんですけど、あの星を拝むモレク神とかいろんなものがそうあるんですけども、いろんな悪い習慣を一緒に混ぜるんですね。例えば、まあ、何度も言っていますけども、聖書の中でも最も許されない習慣の一つに、子供を火で焼き殺して捧げるというものが毎日のように当たり前のように行われたわけです。私もイスラエル行った時にこんな発見されたこのぐらいの壺の中には小さい赤ちゃんの骨がいっぱい詰まっていました。で、考古学的にはおそらくこれは病気で死んだものだろうと言われていますけども、私はそうは思いません。病気で死んだものの骨をそんなふうにこう集めるだろうかと思うんですね。で、その中ではもう一つの考え方の中では、何人かの有力な考古学者はこれはそういったモレク神などに捧げて、あのゲヘナの谷で焼き殺した子供たちの骨ではないかとも言われています。私はおそらくそちらの方が見た感じでは強い感じ、近いんじゃないかなという感じを受けましたが、とにかくその骨がどうであれ、聖書の中ではそういった習慣がいっぱい記録されています。その他にも神殿の周りで非常に悪い遊びが毎日のように行われていたというふうにも記録されています。で、そういうふうにして人々の生活がどんどんどんどん悪くなっていく元凶だったのがアシェラ像でありバール崇拝なんですね。で、神様はそういうことをしてはいけない、私はあなたたちを作った本当の神様に立ち返るようにということで預言者を常に送り続けていくわけです。ところがその預言者はことごとく人々によって虐殺され殺されていくわけですね。おそらくイザヤも晩年は処刑されたのではないかというふうに言われています。他にもたくさんの預言者たちが殺されたという、これはイエス様がそういうふうに言われているわけです。そのぐらい徹底的にこの聖書の神様はイスラエルの国で拒絶されてきたというのがこの聖書の歴史なんです。ところがそういったことに対して神様はもうこのままではこの私のこのイスラエルのこの地は汚されたままだ、この国を新しく作り直さなければならないということで、一度この国をリセットするようにしてこの国を滅ぼすしかないんだというのが、北イスラエル王国が滅ぼされ、後に南ユダ王国も滅ぼされますけれども、その原因なんです。だから軍事的に弱かったということが理由ではないんです。もちろんですね、イスラエルの軍隊というのはそんなに強くなかったんです。近代兵器は全部このアシリア帝国やエジプトが持ったわけですけれども、でもそういった理由でこのイスラエルの国が滅ぶということは聖書の歴史にはないんです。どんなに近代兵器があっても、神様が勝つと決めたら、イスラエルの国は全くの無防備のような状態でも何にも武器がなくても勝てるんです。だから、この国が滅ぼされた理由はこのことによります。ところがですね、17章は、 この国が滅ぼされるということがテーマではないんです。その国が滅ぼされた後の問題なんです。これを今日ですね、読んでいただきたい。で、そのことは、4節からちょっと読みますと、その日ヤコブの栄光は衰え、その肉の脂肪は痩せ細る。これがヤコブというのはイスラエルのことを言いますから、イスラエルはどんどんどんどん痩せ衰えていくだろう。しかし、5節、刈り入れ人が立ち穂を集め、その腕が穂を刈り入れるときのように、レファイムの谷で落ち穂を拾うときのようになる。オリーブを打ち落とすときのように、取り残された実がその中に残される。二つ三つの熟れた実が梢に、四つ五つが実りのある枝に残される。イスラエルの神、主の御告げ。ありますが、何のことだろう。これは、収穫の時に取り残しがあるんですね。麦をバーッとこうみんなでこう買っていくんですけども、買った後にこう、穂が落ちるんです。で、イスラエルの聖書の決まりでは、その落ちた穂を拾ってはいけないという決まりがあるんです。もったいないじゃないか。それは、貧しい人たち、お父さんやお母さんのいない人たち、働くことのできない外国人の人たち、そういう人たちのためにあなたたちはそれをそのまんまにして残しておきなさい。次、いい？これはミレーの落ち穂拾いの、大変有名なものですけれども、これはフランスのバルビゾンのものですけれども、でもこれは聖書のあのルツキアですね。その旧約聖書の律法から来ている情景だと思います。こうやって落ち穂を拾いながら、当時の人たちは、貧しい人たちはそれを集めて自分のご飯にしたわけです。おそらくオリーブの木の実もゆすり落として、そしてその収穫をするわけですけれども、その中で落とされなかったもの、残ったものがある。収穫されて何にもなくなってしまったかのように見えるけれど、残ったものが2つ、3つ、4つ、5つ。これは聖書の数え方ですけれども、こうやって数字が連続したら、それはたくさんのものだという意味なんですけれども、そうやって、残されたものがあるということです。つまりもうダマスコもイスラエルも滅ぼされてしまって何にもなくなってしまったかのように見えるけれども、そうじゃない。よく見たら残されたものがあるぞ。その残されたものこそが大切だって言ってるんです。その残されたものとはどういうことかというと、7節に、その日、人は自分を作られた方に目を向け、その目はイスラエルの聖なる方を見、自分の手で作った祭壇に目を向けず、自分の指で作ったもの、アシェラ像や香の台も見もしない。こういう人たちです。しかも残りのものは、イスラエルの人たちだけじゃない。3節には、アラムの残りのものはイスラエル人の栄光のように扱われるって書いてあるんです。国は関係ない。自分を作ってくださった方に目を向ける人、アシェラ像やバール崇拝に膝をかがめない人、その人は残りの人として、私は捨てない。この落ち穂拾いのように、その一本でも私は全部拾い尽くしていく。私が拾うってことですよ。十節で、あなたが救いの神を忘れ、あなたの力の岩を覚えていなかったからだ。でも残りの人たちは救いの神を覚え、力の岩をしっかりと心に留めて生きてきた人たちですよね。 残りのものになる。イエス様のところにやってきた人たちの中で、遺産相続で揉めに揉めていた人がいました。ルカの福音書の12章、ルカの福音書の12章新約聖書の方の139ページです。ルカの福音書の12章13節から読みましょう。ルカの福音書の12章の13節。12章の13節。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた、一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのか。遺産相続で兄弟が揉めに揉める。これ私たちのよく目にする日常的な風景だと思います。こういったことに投げ込まれて苦しむことっていうのは、私たちはよく自分も当事者になったりすることも多いと思います。そういう人がイエス様のところへやってきたわけですね。するとイエス様は、人々には言うんですけども、明らかにこの人に向かってこの後ずっと話を続けていくんです。15節。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら いくら豊かな人でも、その人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った、こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。よく警戒しなさい。イエス様は財産やお金のことを当時のアラム語を使ってマモンという言葉で呼びました。これはマタイの福音書にマモンという言葉で出てくるんです。それはお金や富や財産というものがその人にとって神様になるからなんです。マモンという神様の名前をわざわざそこにつけて、神様のようにして人々が拝むようになるだろう。それに注意しなさい。それはこの例え話のように、このお金持ちの畑が豊作であった。でもこの人はその蓄えること、その後ずっと自分が食べて飲んで楽しむこと、その財産を他の人たちに分け与えること、そういったことがなかったんです。その人の命は財産にあるのではない。いくらこんなにいっぱい財産があっても、その人の命はそんなところには実はなかったってことです。命はどこにあるのか、そのことを私たちに分からなくさせるのがマモンだって言うんです。マモンに仕えたら必ずあなたたちは痩せ衰えて命を失っていく。どんなにお金持ちになっても痩せ衰えて、その人生の最後は貧しい人生になっていくだろう。命というのはそういうものです。命が豊かにこうなっていく人たちは、 それはお金持ちだからとか健康だからというのとは関係がないんです。その人が生き生きと生きているかどうかというのは。イエス様はこの人に向かってこの兄弟との中でつかみ合うようにして財産を奪い合っている人に対して何を言いたかったのか。取り残されなさいって言われたんですよ。あなたたちは、あなたはその兄弟の争いの中から取り残されなさいって。財産争いの中で追いつかないで取り残されなさい。それでもあなたは自分の命を神様からもらいなさい。あなたの救いの神、力の岩はあなたにとって誰なんだ。兄弟からもぎ取ったお金があなたの命になるのか、あなたの力になるのか。そうやってあなたは大切なものを失っていく。そうやってあなたの10年後、20年後にあなたは憎しみ合いながら孤独になってどんな生涯を送っているのか、イエス様は見えるんです。だから取り残されろ、置いてきぼりになりなさい、落ちぼりになりなさい、取り残されたあのオリーブの実のようになりなさい。大体ですね、私たちは取り残されないように必死ですよ。取り残されないように。そのためにいつも人を見て。それは大人だけじゃなくて子供もそうです。子供はもっと知れ、まあ、子供の知れさも大変だと思いますね。取り残されない、取り残されないように。取り残されたら終わりだ、取り残されたらもう全てが終わりだ。私がそう思っても必死でも怖いような気持ちで大学受験に向かってた記憶が今でも残っています。取り残されたらもうおしまいだ。でも実際に大学に入って大学を卒業していくとき分かったのは、それは嘘だったってことです。取り残される、取り残されるという恐怖は嘘だったと思いました。そんなことで人間の人生というのは決まらないな。ずいぶん高校もシステムが変わりました。でも東京はもっとシステムが変わってますね。そんな中高一貫どころじゃないです。さまざまな高校のが登場してきました。中には進学指定校、ものすごく都からお金が出るそうです。そこへ入ったら予備校なんかに行かなくても大丈夫だって先生は豪語してるそうです。東京都の人たちは東京どこでも受験ができますよ。ものすごい選択肢と、そういう中でいつも あそこを選ばなければ、あそこに行かなければ取り残されるんじゃないか、ここを選んだらどうなるだろうか、ずっとみんな悩んでます。でもそこに入ってもおそらくその不安は消えないと思います。岡山も20年ぐらい経ったらそうなるかもしれません。もっと早いかもしれませんね。大人の社会でも同じです。取り残されないように、取り残されないように。じゃあ取り残されないように、あなたが頑張っているその会社があなたの人生の必要を全部満たしてくれるのか、あなたに 仕事をするだけの力を与えてくれるのか、あなたが家族の問題を乗り越えていくための力を与えてくれるのか、あなたが今直面している大きな問題を救ってくれるのか、あなたが得たいと思っているその学歴は、学校は、会社は、仕事は、趣味は、あなたにそういう力を与える救いの神なのか、力の岩なのか、それがイエス様からのチャレンジです、一人一人に対して。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。この通りだと言われるような自分の命がの場所を全然違うところにあるにもかかわらず、これ大丈夫だと思っているような生き方。取り残されて落ち穂になって拾われるような人になりなさいと言ったら皆さんどうですか？そんなの嫌だと思うんじゃないですか？拾ってもらうなんて、そんなの絶対嫌だ。そんなこと言ってるから教会は嫌いだって。まあ元気なうちはそう思ってもいいと思いますけれども、でも、聖書は拾うんです。あなたを拾う。あなたを拾う。私はあなたを拾ってあげる。イエス様はこの後話を続けるんです。22節。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だ。鳥のことを考えてみよう。野のユリの花のことを考えてみよう。それよりもまして、あなたのことを私はこんなに愛してるんだ。あなたがそこにいることを私はこの手でしっかりと掴んで、そして29節、何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめよう。これらは皆この世の異邦人たちが切に求めているものだ。しかしあなた方の父は、それがあなた方に必要であることを知っておられます。私たちはこの日曜日を超えて、また明日から競争にさらされると思います。取り残されそうな不安と戦いながら、教育でもそうですよ。こんな学校に入ったら取り残されてるんじゃないか。私はもう、自分はもうこういうことしてるから取り残されてるんじゃないか。18歳までに日本の国の 80% は取り残されるんです。 20% のエリートだけを国は育てていく。これが国の方針です。残りの 80% は捨てられるんです。高校生もそうです。大体わかると思います。高校生も大体2年生ぐらいになったらもう自分はエリート層には入れないというのはわかると思います。終わりですよ。そんなんで私たちの子供たちがそんなところへこれから投げ込まれていく。でもそれは嘘ですよ。それがマモンを崇拝する人たちの考え方なんです。全く違います。そんなふうにいくら国が政策を立てても 20% の人たちが世界を支配することはできなかったんです。いくら頑張っても神様は その中で 80% の捨てられた人たちの中になお残りの人たちを呼び出すんです。いや、本当は 20% の人たちの中にも残りの人たちを呼び出そうとしているんです。そのビジョンを私はあの松原湖でフロンティアをやった理由ですよ。 20% だろうが 80% だろうが残りのものにならないと本当に神様のために、そして自分の人生を充実した本当の生きがいを持ってこの世界を変えるためには用いられないということです。そういう人たちがこの世界に起こっていくことを願って私は祭歌を作り、そして教団の青年部を今部長をやっておりますけれども、その中でさまざまなプログラムを組みながらやっている、その一つがフロンティアです。残りのものとなっていく、取り残されること、この世界に取り残されても自分の救いの神、力の岩を知っている人間にならなければならないということです。それを呼び出してくださっているのがこのイエス様の招きなんです。32節、小さな群れよ、小さな群れよ、恐れることはない。あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるのです。お祈りいたします。父なる神様、私たちは本当に取り残されることに臆病であります。人よりも財産が少ないこと、人よりもできることが、人よりもチャンスが与えられていないこと、人よりもいつもそのことが自分を不安に駆り立てています。しかし小さい群れよとあなたが呼びかける、私たちはこの世界にあってあなたから拾われるに過ぎない残りのものとして生きていくようにと招かれています。愚かなようであってもそのように主に用いられる人となって生きていく、そのようなものになれるように、どうぞ落ち穂のように、オリーブの残りの実のように、どうぞ私たちは救い主なるあなたを見上げて生きていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。